皆さんいかがお過ごしですか。普通酔っ払いの喧嘩といえば男同士、女の立ち回りはあまり聞いたことがありません。ところが今日は女性でありながら酒を飲んでは喧嘩を売るミシェルが主人公です。それほど彼女の心の奥に刻まれた傷が深かったのでしょう。ところが彼女はその頃の彼女を知っている人が今見てもわからないほど変えられたのです。身も心もがんじがらめにしていた鎖から解き放たれたミシェルの人生をたどってみましょう。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。ホームレスになったらもちろん家具などないわけですから、寝るのも通りの片隅か公園のベンチ、着替えも食料も最低限。それでも荷物の持ち運びは大きな重荷になります。そこでパシフィックガーデンミッションではこれらホームレスの方々のために100年以上も前から施設を開放し、助けを求めてくる人たちに24時間昼も夜も援助の手を差し伸べています。施設の中には清潔なベッドが用意され、栄養のある食事と着替えも揃えてあります。すべては無料。必要であれば医療の手当も歯の治療も受けることができます。そしてカウンセラーがこの人々の悩みを聞き、暗い過去から新しい人生へと変える良き訪れをお分かちします。その時あなたは重荷が軽くなったことを発見なさるでしょう。では今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマシリーズ解き放たれた人生第2352話、酒と暴力の女ミシェルの物語です。
ほらほら見なよ、あの女、旦那に連れてきてもらったのに他の男とイチャつき出したよ。世の中まともな人間なんていないんだよ。ムカつく女、このクソアバズレが。ちょっとミシェル、ミシェルやめなって。シリガル女は大嫌いなんだよ。ミシェル、警察が来てるよ。
警察がなんだよ。
酒場で荒れ狂うミシェルの影には、彼女が子供時代に繰り返し受けた拒絶と虐待の暗い過去が付きまとっていたのです。その彼女が一夜にして生まれ変わります。児童虐待が注目を浴びている今日、親にとっては考えさせられるテーマですね。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生、今回は酒と暴力の女ミシェルの物語です。どうぞお聞きください。
正直に言って、私が経験した異性関係は初めから異常でした。私が生まれたのは1962年。実の父親と顔を合わせたのは7歳の時一度だけ。かけてくれた言葉も一言だけで、私の母親とはついに正式に結婚しなかったのです。理由は、彼に他に子供もいるちゃんとした家庭があったからです。母は二度結婚しましたが、相手はどちらも酒飲みでした。二度目の結婚は私が9歳の時で、母は相手をケンと呼んでいました。
お前、どうして本当のことを教えてやらないんだ。
ケン、お願い。
いつかは本人だって知らなきゃな。私生児だってことをよ。
今はダメ。
なぜだよ。あの男は死んだんだろ。自分の義理の弟に撃たれてな。でも兄弟同士で一体何が原因で争ったんだ。
お金。
なんで俺の顔ジロジロ見てんだこのガキ。
私何も見たりなんかしてないわ。
俺だってこいつなんか見たくもねえ。
ママ、あ
の？何したのよ。
胸クソが悪いんだよ。なんであいつがこの家にいなくちゃならないんだ。
二人の言い争いは毎晩のように続きました。父親の件は私を口汚く罵るので、私は外に出て林の中に入り、よく隠れたものです。母は一度自殺を図り、その後しばらくは平穏でした。私が11歳になった時のことです。夜中に起きた父親が私の体に触ろうとするので、大声を出すわよと言うと手を引きましたが、その後今度は私に自分の前の妻やその連れ子たちとのみだらな話を始めたのです。その2、3日後に彼はまた母と喧嘩になりました。
あんな役立たずの子がいるんなら、最初からお前なんかと結婚するんじゃなかったよ。
あの子は役立たずなんかじゃないわ。
役立たずだよ。おまけに俺をベッドに誘いやがった。
なんですって？
本当だよ。どうすりゃよかったんだ？俺に身を寄せてきたんだぜ。
ミシェル、本当なの？
違うわ。寝ている私のベッドに入ってきて体に触ろうとしたのは誰よ。だからやめないと大声を出すわよって言ったの。
どっちが本当なの？
ママ、その時いやらしい話も聞かされたわ。
してねえよ。
全部本当よ。ニューヨークにいる前の奥さんの連れ子たちにはいつもこうしてたと言ったじゃない。
バカ言うな。そんなのみんな作り話だ。
作り話なんかじゃない。あんたは嘘つきよ。
一体どっちを信じればいいの？
それからもう私はどうにでもなれと思いました。家庭とは名ばかり。叫びたりで私への虐待に明け暮れる父との毎日でした。私はなるべく家に寄りつかないようにし、学校の不良仲間とタバコ、酒、麻薬に手を出すようになりました。13歳になった時の交際相手は年上のアイスクリーム販売トラックの運転手でした。彼は放課後私をトラックに一緒に乗せてくれ、お小遣いをくれたり、安いお酒や麻薬までくれました。
俺の可愛い子ちゃん、今日のご機嫌は？
いつもと同じ、変わりないわ。
例の親父さんは相変わらずひどいこと言うのか？
そう、私またあいつを殺しかけたの。
またっていうことは前にも殺そうとしたのか？
一度階段から突き落とした。それから肉切り包丁で刺そうとしたわ。今回はね、マヨネーズがいっぱい入った瓶であいつの頭をぶん殴ってやったの。
やれやれ、荒っぽいお嬢さんだな。
本当に憎いやつ。あいつが私を怒らせると私頭に血が昇るの。かーって真っ赤な血が。
ほら、ここに赤ワインがあるから飲みな。少しは気分が落ち着くよ。
これからアイスクリームの工場に行くの？
もう遅い、休憩時間は過ぎちゃったよ。
じゃあどこへ？
そこいらをドライブして気晴らしするってのはどうだい？
いいわよ。ねえ、薬持ってる？
彼にもらった錠剤を飲んだ私は意識不明になり、一度は彼にいたずらされているのに気づいて恐れて目を覚ましましたが、再び気を失い、次に目を覚ました時にはある店の前に放り出されていました。このことは誰にも話しませんでしたが、彼とはそれっきりでした。それからというもの、私はますます家から遠ざかるようになり、学校の方もうまくいくはずもなく、進級できるかどうかという状態になってしまいました。
おかえり。どうだったの、進級試験は？
ダメ。喧嘩が多すぎるということで学校から追い出されてしまったわ。
まあミシェル、でどうするのこれから？
知らない。どっちみち学校なんか行きたくないもん。
じゃあ何をしたいの？
抜け出したい。それだけ、抜け出したいの。
抜け出すってどういうこと？
学校からも家からもこんな生活からも抜け出したいの。
でもあなたまだ14歳よ。出ていくわけにはいかないわ。
校長は私に夏の間サマースクールに行けば中3に上げてくれるって、
進級試験にパスしなくてもいい。ただ顔を出せばいいんだって。
ぜひそうした方がいいよ。
ママも校長と同じよ。どうせ私が邪魔なんでしょう。
違うわミシェル、私はただ家庭が平和であってほしいの。
そんなの無理無理。ほらママが選んだあの人が帰ってきた。私は引っ込むわ。
問題を起こさないでよ。
せっかく行ったサマースクールからも私は追い出されてしまいました。中3にはあげてくれましたが、それは私を早く学校から追い出したかったからです。私はますます学校を憎み、徹底的に反抗して麻薬の売買にまで手を出してしまいました。そんなある日、私は校長室に呼ばれました。そこには小学5年の時の友達が私を待っていました。
お久しぶりミシェル。
一体何ですかこれ。
実はあなたが麻薬を売っていること喋ったの。
なんだって？あんたが？
ええ、でもこれはいつかあなたのためになると思うわ。
自分だけいい子になっちゃって。
私は幸いにもその日は麻薬を持っていませんでした。でも私はそろそろ麻薬の商売をやめ手を引く時だと気づいていました。私は子供の時から盗むことを覚え、夜中に近所の家に押し入ったり、鍵のかかっていない車から物を盗んだり、店で万引きすることも平気でした。ある時は密かに作ったスペアキーで真夜中に乗用車を盗み、はるばるテキサス州まで運転しましたが、警察に捕まって地方の留置場に入れられてしまいました。
ここから出してよ、未成年者なんだから。
壁を蹴るのはやめなさい。
あんたたち一人残らず最低。
チャーリー、お前たちあの部屋に入って彼女の靴を脱がしてきてくれ。
触らないでよ不潔。
乱暴にするわけじゃない。だがおとなしくしないと手足を動かせないように拘束服にするぞ。
そんなの死んでも嫌。
どうして家出をしたんだね。
関係ないでしょ。
君を助けたいんだよ。
しらじらしい。
君はまだ若すぎる。一人で生活しようったって傷つくだけだよ。
どうしてそんなことがわかるの。
そりゃわかるさ。家出をした者たちの結末は皆同じだ。自分を台無しにするか死を選ぶかだよ。
自分のことは自分で面倒を見るわ。
それは人によるが、君はまず大人になるのが先決だ。
ほっといて、自分のことだけ考えてなさいよ。
じゃあ勝手にするんだな。
待って、これから私どうなるの。
家族のもとに送り届けることになってる。
ダメ、あそこには絶対帰らない。父は人手なしよ、飲んだくれの子供いじめ野郎。
それなら児童保護局に訴えればいい。
私は帰らない。いい？絶対絶対絶対嫌。ここに残る方がいい。
じゃあ仕事があるから。おい何をする。
ピストルを取られるところだったよ、おまわりさん。
そんなことをしても自分を傷つけるだけだよ、お嬢さん。
母やケンと一緒に暮らすよりはこのまま留置場に残りたいという私の切羽詰まった気持ちを知った母は、ケンと私のどちらかを選ぶ時が来たことを知り、思い切ってケンと別れました。母と私は新しい町に引っ越し、二人だけの安全で愛のある生活を取り戻すために一生懸命働きました。16歳になって学校を辞めた私はレストランで働き始めました。新しくできた友達とは麻薬こそやりませんでしたが、毎晩のように飲みに出かけました。でもそれも1年ほどすると飽きてしまい、学校に舞い戻ることにしました。そして18歳になった時、
私は軍隊に入りました。そして女性として野営地で勤務することができる軍警察 MP に志願しました。やっと自分のやりがいのある仕事を見つけたのです。とはいえ相変わらずの叫びたりの毎日でした。上官の怒りを買いました。私は降格処分を受け、兵士になりたいという望みも失せてしまいました。すべてのことにもうどうにでもなれという気持ちでした。そんなある夜、私がドイツのハイデルベルク駐屯地で当直に当たっていた時でした。当直室のヒルです。
もしもし、ミシェル・ヒルさん？
そうですが。
いや、僕はあなたの弟のランディです。僕のことは知らないでしょうが、僕たちは本当の兄弟なんです。
なんですって？
本当なんです。僕が生まれたのはあなたが生まれて14ヶ月後の1963年だけど、すぐ養子に出されたんだ。
そんなこと全然聞かされてなかった。ママとは話したの？
ええ、それでこの電話番号を教えてもらったんだ。ママは喜んでた。ママはね、おばあちゃんになるんですよ。
へえ、じゃあ私はおばさんってわけ。おばさんでお姉さんか。
そうなんだ。僕は今空軍にいます。ホームステッド空軍基地なんで、近いうち姉さんに会えるといいな。
私は1ヶ月ほどで退役なの。今すぐにでも家に帰りたいわ。帰国して退役した私は、まずフロリダのキーウェストでドック入りした漁船の仕事を見つけました。これで弟にも会えます。弟を驚かせてやろうと、私はバスでこっそりホームステッドに向かいましたが、なんと弟夫婦は町を出て留守でした。私はその後国中を転々とし、最後にフロリダ州のバトラー湖畔に住むことになりました。そこは私の弟が育ったところで、仕事も見つかり、自分の家も持つことができました。
いや、こんにちは。隣に住むブラッドです。よろしく。
ああ、ブラッドさん、ミシェルです。
荷物運ぶの少し手伝いましょうか？
結構です。もうほとんど片付きましたから。
あ、この町に住むのは初めて？
ええ、刑務所で働いてました。
女性の仕事としては大変だったでしょう。
そうでもなかったわ。MP、陸軍の警察だったから。
よかった。問題があるときは呼ぶことのできる人が身近にいて
問題はいつも私自身なんだけど。今度の仕事には夜勤があり、夜一人の時はよくラジオをつけて聞いていました。本当はいけなかったのですが、規則などに従うような私ではありませんでした。番組の中に解き放たれた人生というドラマがあり、物語に惹かれてよく聞きました。この番組が私の人生に転機を与えたんです。私は毎週聞き入っていましたが、そこでは実話の物語といつも聖書の言葉が語られました。
この世の中で最も大いなる愛の行為、最も偉大な犠牲は、神の御子があなたのために十字架にかかられたことです。彼はあなたのために死んでくださったのです。ご自分の犯した罪のためではないのです。イエスはこの地上で罪を犯したことはありませんでした。私たちはそんなことはありませんね。日々の生活の中で私たちは完全というには程遠いものです。罪のために罰せられるべきなのは私たちなのです。けれどもキリストは私たちの罪を全部身代わりによって十字架で死んでくださったので、私たちは許していただけるのです。聖書のローマ人への手紙5章8節で神はこう言っておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご ご自身の愛を明らかにしておられます。
私のために死なれた。この方にお願いすれば許してもらえる。こんな私を愛してくれる神様、私は許されたい。愛してほしいんです。本当にすさんだ生活でした。私が変われるように助けて。あなたが愛してくれたように人を愛せるようになりたい。神様、お願い助けて。
その夜、私は夜が明けるまで泣きながら祈り続けました。神様の前にこれまでのすべての罪をさらけ出して悔い改めたのです。祈れば祈るほど重い罪の過去が軽くされていきました。私は今までに味わったことのない喜びと神様の慰めを覚えながら、家に着いた時にはすっかり変えられていたのです。
いや、ミシェル、なんだかいつもと違うみたいだね。
ブラッド、こんなに幸せな気持ちってなかった。私の人生に大地震が起こったみたい。とうとう神様に目覚めたの。私のために死んでくださったことが分かったのよ。あなた、このこと知ってた？
ああ、知ってるよ。だって小さい時から教会に通ってたから。
私には誰も教えてくれなかった。大きくなるまでうちでは誰も教会に行かなかった。どうして誰も教えてくれなかったのかしら。
でも一体どうやって知ったの？
解き放たれた人生っていうラジオ番組で聞いたの。私のような人生に見捨てられた人を神様が救ってくれるっていう話。
あ、僕もそれ聞いたことがある。物語は全部実話なんだよね。
そうなのよ。私がいい見本だわ。このことを私が知っている人みんなに話そうと思って。
それはいいよ、ミシェル。
それに私、教会にも行きたい。
ああ、できたら僕も君と一緒に行きたいな。神様にはちょっとご無沙汰だったんだ。
その後、ブラッドと私は結婚することになり、彼ももう一度信仰を取り戻すことができました。私が最初の子供を身ごもった時、母が癌の末期症状だと分かり、そばで介護をするために私たちは母と一緒に住むことにしました。
近所を訪ね歩いている人と宗教の話もしたんだけど、いろんなのがあってよくわからないわ。
ママ、人との話なんか気にしないで。それより神様と話すのよ。神様は誰でも自分のことを悔い改めて許しが欲しい人には耳を傾けてくださるの。聖書のペテロの手紙第2、3章9節にこう書いてあるのよ。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。
どうして神様に許されなくちゃならないの？神様って何もかもご存知なんでしょ？
私たちが悪いことをするのを神様は見過ごせないの。神様はそれを罪と呼んでる。ローマ人への手紙6章23節にはこう書いてあるのよ。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この罪の罰として死なせるため、神様はただ一人の御子をお与えくださった。こんな大きな犠牲ってないでしょ？
そうだね。そう思うわ。
ママ、一番ひどい罪はこのキリストを拒むことよ。これだけは神様はお許しにならないわ。
じゃあ私はどうすればいいの？
あまりうまく説明できないけど、まず自分が罪人であることを認めること、そして その身代わりとなってキリストが死んでくださったことを信じることかな。ヨハネの福音書の3章18節にはこう書いてあるの。イエスは言われた。御子を信じる者は裁かれない。神様はママも許してくださる。すべての罪からね。
すべての罪から？
すべてよ。私の場合はそれはもう数えきれないほどだった。
私もどうやらあんたやブラッドと一緒に教会に行かなくてはいけないようね。ミシェル、いるの？
ええ、ママ、ここよ。ママを抱いてるわ。
私、とっても平安よ。
わかってる。私も同じ。
もう、何も怖くない。
私も。神様が、大きな手で私たちを包んでいてくださるのよ。
ただ、イエス様にもっと早く会っていればよかった。
私もよ、ママ。でも、永遠の御国が待ってるわ。
子供たちに、イエス様のこと、教えてね。
もちろんよ、ママ。きっと教える。2日後、母は私の腕に抱かれて、何の疑いも恐れもなく、平安のうちに亡くなりました。これは神様の愛がどんなに力強いかという証でした。ローマ人への手紙5章1節はこう言っています。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。現在私たちには3人の子供がいますが、みんな神様を信じています。キリストにあって互いに愛し合い、成長する家族の中で生活するのはなんという祝福でしょう。イエス様を知っていますか？もしあなたが救い主キリストをまだご存じないなら、またこの次などと言わないでください。今日があなたの救いの日なのです。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。皆さん、この素晴らしい神の贈り物は永遠にあなたのものになるのです。あなたの人生を変える決断をなさりたい方、またキリストにある新しい人生についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。